お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから列王記の学びを続けてお送りしております。列王記最終回になりました。今日の聖書の箇所は第二列王記23章34節から37節、24章1節から20節と25章1節から30節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二列王記23章の学びを続けていますが、23章の34節。ついでパロネコは、ヨシアの子、エルヤキムをその父、ヨシアに変えて王とし、その名をエホヤキムと改めさせた。エホアハズは捕らえられて、エジプトに来てそこで死んだ。続いて37節。彼はその先祖たちがした通り、主の目の前に悪を行った。エホヤキムはヨシアのもう一人の息子で、彼は11年間統治しました。彼もまた邪悪な王で、だんだん悪くなります。エホアハズも悪い王でしたが、エホヤキムはもっと悪かったのです。この時、ユーフラテス川の東にバビロンが勢力を伸ばしつつありました。この時点で、バビロンはアッシリアを追放しています。事実、この後アッシリアを征服し、ダニエル書で見ていくように、バビロンはエジプトをも征服して、最初の大きな世界的権力となります。この時期の状況を理解するためには、エレミア書を読む必要があります。なぜなら、エレミアはこの時代の偉大な預言者だからです。イスラエルを神様に呼び戻し、神様に立ち返らなければ、彼らは捕囚となってバビロンに送られると、彼らに警告したのはエレミアでした。しかしこの時のエレミアの言葉は、イスラエルの人々には信じがたいものでした。なぜならこの時点では、バビロンの王、ネブカデネザルは恐ろしい敵ではなかったからです。一方、偽預言者たちは民に向かって、神様はどうしてもイスラエルの民を見捨てることなど絶対にありえないと語っていました。なぜならエルサレムは神様の町で、神様の聖なる宮がそこにあり、彼らは神様の選ばれた民だからだというのです。しかし後になって、偽預言者たちはエレミアの預言が正しく、神様が彼らをバビロンの手に引き渡されることを知ることになります。実際神様はイスラエルの民が考えていたように、エルサレムの宮を必要としてはおられませんでした。さて、第二列王記の24章に入りますが、24章の一節。エホヤキムの時代に、バビロンの王ネブカデネザルが攻め上ってきた。エホヤキムは3年間彼のしもべとなったが、その後再び彼に反逆した。エジプトのパロネコが、エホヤキムを王座につけましたが、エホヤキムはすべてエジプトの富を、バビロンのネブカデネザルに奪われました。今ネブカデネザルがユダに攻め上ってきたとき、エホヤキムは3年間彼に屈服しますが、その後彼に反逆します。2節から3節。そこで主はカルデア人の略奪隊、アラムの略奪隊、モアブの略奪隊、アモン人の略奪隊を使わして、エホヤキムを攻められた。ユダを攻めてこれを滅ぼすために彼らを使わされた。主がそのしもべである預言者たちによって告げられた言葉の通りであった。 ユダを主の前から除くということは、実に主の命令によることであって、それはマナセが犯したすべての罪のためであり。すでに見たように、マナセは邪悪な人物でした。彼の統治の間に、シェキナの栄光が去り、この民がマナセの罪から離れなかったので、彼らは捕囚に行くことになったのです。4節。またマナセが流した罪のない者の血のためであった。マナセはエルサレムを罪のない者の血で満たした。そのため主はその罪を許そうとはされなかった。神様がすべての罪を許されることは事実ですが、罪人は悔い改めて神様のもとに行かなければなりません。キリストはすべての罪のために死なれましたが、罪が許されるためには、人は悔い改めてキリストのもとに行かなければならないのです。五節から六節。エホヤキムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。エホヤキムは彼の先祖たちと共に眠り、その子エホヤキンが代わって王となった。七節。エジプトの王は自分の国から再び出てくることがなかった。バビロンの王がエジプト側からユーフラテス側に至るまで、エジプトの王に属していた全領土を占領していたからである。これはまさに神様がアブラハムとその子孫にお与えになった土地です。なぜイスラエルの代わりにバビロンが今この地域を支配していたのでしょうか。八節から九節。エホヤキンは十八歳で王となり、エルサレムで三ヶ月間王であった。彼の母の名はネフシュタといい、エルサレムの出のエルナタンの娘であった。彼はすべて先祖たちがした通り、主の目の前に悪を行った。これが理由です。彼らは罪を犯し続け、神様に反抗し続けたのです。神様は彼らに一つの条件のもとにこの地に住むことを許されました。その条件とは神様に対する従順です。彼らはその条件を満たすことに失敗したのです。十節から十二節。その頃バビロンのネブカデネザルの家来たちがエルサレムに攻め上り、町は包囲された。バビロンのネブカデネザルが町にやってきたときに、家来たちは町を包囲していた。ユダのエホヤキンは、その母や家来たちや高官たち、宦官たちと一緒にバビロンの王に降伏したので、バビロンの王は彼を捕虜にした。これはネブカデネザルの治世の第八年であった。王とすべての貴族は最初のグループとして捕囚に行きました。およそ紀元前605年頃にこのことが起こりました。13節から15節。彼は主の宮の財宝と王宮の財宝をことごとく運び出し、イスラエルの王ソロモンが作った主の本堂の中のすべての金の用具を断ち切った。主の告げられた通りであった。彼はエルサレムのすべて、つまりすべての高官、すべての有力者1万人、それに職人や鍛冶屋も皆、捕囚として捕らえ移した。貧しい民衆の他は残されなかった。彼はさらにエホヤキンをバビロンへ引いて行き、王の母、王の妻たち、その宦官たち、この国の主だった人々を捕囚としてエルサレムからバビロンへ連れて行った。これは悲しく非常にみすぼらしい物語です。17節から19節。 バビロンの王はエホヤキンの叔父マタヌヤをエホヤキンの代わりに王とし、その名をゼデキヤと改めさせた。ゼデキヤは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナのでのエレミアの娘であった。彼はすべてエホヤキムがしたように、主の目の前に悪を行った。ゼデキヤはエホヤキンの叔父でした。彼も王の家系を進歩させてはいませんでした。捕囚が彼の目を開かせたのではないかと思われるかもしれませんが、全くそんなことはありませんでした。問題が起こると、人には二つのうちのどちらかが起こります。その問題がその人を穏やかにするか、かたくなにするかのどちらかです。またその問題は、人を神様に引き寄せるか、遠ざけるかします。第二列王記24章の20節。エルサレムとユダにこのようなことが起こったのは、主の怒りによるもので、ついに主は彼らを見前から投げ捨てられたのである。その後、ゼデキヤはバビロンの王に反逆した。またもや偽預言者たちは、神様は私たちの味方ですと言いました。でも神様はイスラエルの味方ではありませんでした。なぜなら、イスラエルが神様の側に立っていなかったからです。ある人はよくこんなことを言います。私がこのことをしているのは、これが神様の御心だと知っているからです。神様が私に示してくださいました。このように言って彼らは何でも心の内にあることをやり、そして失敗します。神様はそのことのうちには全くおられなかったのです。神様が私たちの側についておられることについては、私たちは思うのではなく、確信がなければなりません。実際私たちは、神様が私たちの側に立っておられるのではなく、私たちが神様の側に立っていることをしっかり確かめなければなりません。まさしくユダの問題はこれでした。彼らは神様から遠く離れていました。でも自分たちは神様の民であり、神様が自分たちを守ってくださるだろうと感じていたのです。さて、第二列王記25章の学びに入りますが、25章ではユダの最終的な移送を見ます。バビロンのネブカデネザルは、三度エルサレムに攻め上りました。彼は貴族と軍隊と、手に技術のある職人たちを移送しましたが、三度目にやってくるまでは、町を破壊することはありませんでした。しかし今、ネブカデネザルは、エルサレムにやってきてユダを滅ぼします。第二列王記25章の本文に入りますが、一節から二節。ゼデキヤの治世の第九年、第十の月の十日に、バビロンの王、ネブカデネザルは、その全軍勢を率いてエルサレムを攻めに来て、これに対して陣を敷き、周囲に塁を築いた。こうして町はゼデキヤ王の第11年まで包囲されていたが、日付が厳密であることがこの包囲の重要性を示しています。それはエルサレムの最後の始まりでした。3節。第4の月の9日、町の中では飢饉がひどくなり、民衆に食物がなくなった。その苦痛の激しさは、哀歌の中に説明されています。 第二列王記25章の4節から6節。その時町が破られ、戦士たちは皆夜のうちに王の園のほとりにある二重の城壁の間の門の道から町を出た。カルデア人が町を包囲していたので、王はアラバへの道を行った。カルデアの軍勢が王の後を追い、エリコの草原で彼に追いついたとき、王の軍隊は皆王から離れて散ってしまった。そこでカルデア人は王を捕らえ、リブナにいるバビロンの王のところへ彼を連れ上り、彼に宣告を下した。敵が町を破って入ってきたので、王は軍隊と共に逃れようとしました。でも彼らは捕まってしまいました。エレミアはエルサレムの陥落を予言しました。そして彼は民に真実を語ったために国賊とみなされたのです。七節。彼らはゼデキアの子らを彼の目の前で虐殺した。王はゼデキアの目をつぶし、彼を聖堂の足かせにつないでバビロンへ連れて行った。この男は偽預言者たちに騙されていたのに、神様の預言者には耳を傾けようとはしませんでした。今彼は目をつぶされて捕囚に連れて行かれます。九節。主の宮と王宮とエルサレムのすべての家を焼き、その主だった建物をことごとく火で焼いた。エルサレムの反逆のゆえに、ネブカデネザルはエルサレムを焼き、破壊しました。偽預言者たちは、神様は町を破壊させられることはないと主張し続けました。彼らは確かに偽の預言者たちでした。今日、偽のメッセージを語っている人々がいます。彼らは、神様は私たちの味方であり、私たちをがっかりさせるようなことはなさらないと言います。しかし神様は私たちを必要としてはおられないのです。神様には私たちが必要だなどという、そんな考えはどこから来たのでしょうか。神様はご自分の選びの民を捕囚に送られました。十節から十二節。侍従長と一緒にいたカルデアの全軍勢は、エルサレムの周りの城壁を取り壊した。侍従長ネブザルアダンは、町に残されていた残りの民と、バビロンの王に降伏した者たちと、残りの群衆を捕らえ移した。しかし侍従長は、国の貧民の一部を残し、ブドウ作りと農夫とにした。彼らは自分たちにとって価値のない人々は残しました。また彼らはこの地から貢ぎ物を取るために、この地が続けて農作物を生産することを望みました。十三節から十四節。カルデア人は主の宮の聖堂の柱と、主の宮にある聖堂の車輪付きの台と、海とを砕いて、その聖堂をバビロンへ運んだ。また、灰壺、銃の、新切りバサミ、平皿、奉仕に用いるすべての聖堂の器具を奪った。火で焼かれる前に宮は空っぽにされました。すべての富はバビロンに持って行かれました。ダニエル書に行くと、宮からのこれらの器具は保管され、ベルシャザルが大きな宴会を開いた時に持ち出されたという記事が書かれています。エルサレムは略奪され、焼かれ、瓦礫の山が残されました。エルサレムはだいたい27回くらい破壊されてきました。毎回町は瓦礫の上に再建されました。今日のエルサレムの丘は、ほとんどが過去の町々の瓦礫の上に建てられています。多くの人たち、特に旅行代理店の人たちは、エルサレムに行って、イエス様の歩かれたところを歩きましょうと言います。でもイエス様の歩かれたところを歩けはしないのです。イエス様が住まわれ、歩かれた町は、ものすごく多くの瓦礫の下に埋まっています。イエス様が住まわれた町を見るためには、 6メートルから8メートル、ある場所では14メートルも下を見なければならないのです。24節。そこでゲダルヤは彼らとその部下たちに誓って彼らに言った。カルデア人の家来たちを恐れてはならない。この国に住んでバビロンの王に仕えなさい。そうすればあなた方は幸せになる。ネブカデネザルはこの土地に残された人々を治めるためにゲダルヤを総督に任命しました。彼らはそこに落ち着いてこのような形の政府を受け入れなさいと促したゲダルヤと預言者エレミアに耳を傾けるべきでした。そうする代わりに彼らは総督ゲダルヤを暗殺しました。25節から26節。ところが第7の月に王族の一人エリシャマの子ネタヌヤの子イシュマエルは10人の部下を連れてやってきてゲダルヤを撃ち殺し、ミツパで彼と一緒にいたユダヤ人たちとカルデア人たちを撃ち殺した。そこで身分の下の者から上の者まで民は皆将校たちと共にエジプトへ立っていった。カルデア人を恐れたからである。多くの人たちがエジプトに逃げ、そこで入植者となりました。ついでながらエレミアはこのグループと共に行きましたが、進んで行ったのではなく無理やりに行かされたのでした。27節から30節。ユダの王エホヤキンが捕らえ移されて37年目の第12の月の27日にバビロンの王エゼル・メロダクは、彼が王となったその年のうちにユダの王エホヤキンを牢獄から釈放し、彼に優しい言葉をかけ、彼の位をバビロンで彼と共にいた王たちの位よりも高くした。彼は囚人の服を着替え、その一生の間、いつも王の前で食事をした。彼の生活費はその一生の間、日々の分をいつも王から支給されていた。エビル・メロダクはバビロンの王位につくと恩赦を与えます。彼の王宮には他にも、捕らえられていた王たちがいましたが、エホヤキンは彼らの中で彼らよりも高い位を与えられました。バビロンの牢獄で年老いたこのダビデの最後の子孫に親切が示されるところで王たちの時代が締めくくられるというのは興味深いことです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエホヤキムの即位、ユダ王国の捕囚、ネブカデネザルのユダ攻撃、包囲、エルサレムの消失というテーマで、第二列王記最終回23章34節から37節と24章1節から20節、そして25章1節から30節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。